皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日もマルコ福音書からイエスの伝道について考えてまいります。今日のテーマは皆さんも気づきのように断食ということになっています。皆さんは断食ということをしたことがあるでしょうか。近頃はプチ断食といいまして、つまり本格的な断食ではないんですが、一食だけ抜くということが健康や美容に良いということで、軽い断食をしようということがですねよく言われてますので、プチ断食をなさったことはあるかもしれません。一食抜くというのはかえってですね胃を休めていいということですね。こういう健康上の理由で断食をする人はいると思うんですけれど、日本ではなかなかこの宗教上の理由で断食をするということはあまりないように思います。日本の伝統的な宗教の仏教の場合は修行中のお坊さんは断食をしてますけれど、一般の檀家の信徒さん、普通の信徒さんは日常生活で断食をするという話はあまり聞いたことないと思うんですね。イスラム教ではラマダンという期間がありまして、これ海外に行っているとイスラム教の友人の人がいると分かると思うんですが、ラマダン期間中は断食をしています。ただ日本ではイスラム教の人ほとんどやっぱりいないので、私たちもあんまりこの身近で、イスラム教の人が断食をしているのを見ることはないと思います。ですからあんまり断食って私たちの生活にはですね、そういった健康上美容上の理由でなければ、あんまりこう宗教的にやってる人っていないと思うんですね。キリスト教はどうかというと、特にプロテスタント教会、私たちのプロテスタント教会では断食を定期的に行っている教会というのはついぞ聞いたことがありません。断食というとこう修行みたいなイメージがあると思いますが、プロテスタント教会ではこの何か修行的なことはしませんので、断食をやっている教会はほぼ聞いたことありません。カトリック教会では断食を結構やっていますが、プロテスタントはもともとこのプロテスト、カトリックにですね、抗議するような伝統で始まりましたものですから、なかなかこの断食にはですね、むしろ否定的、断食をしても意味がないというですね、そういうふうに言う教会の方が多いんじゃないかなと思います。そういう断食なんですが、今日の講読文のね、旧約聖書もそうでしたし、今日のところでも断食なんですが、断食というのはですね、イエスの時代、イエスが生きていた2000年前のユダヤ教の中では非常に重要な宗教活動でした。イエス自身も断食をしていたのは間違いありません。今日の箇所ではね、イエスが あるいは弟子たちが断食をしないと言って批判されているので、何か矛盾したことを言っているようですが、しかし皆さんもご存知のようにイエスは伝道に出る前に荒野で40日40夜、これ本当に40日40夜なのか象徴的な数字なのかちょっと分かりませんが、長期間の断食をしています。ですから断食イエスもやっていたわけですね。で、当時のですね、イエスの時代の人々、ユダヤ人たちの宗教活動の柱は3つあったんですね。で、宗教活動って一体何をやるのかと、今私たちの、現代ではですね、一生懸命伝道したりする活動もありますが、イエスの時代のユダヤ人たちは3つの活動をしていました。その3つは貧しい人への施し、貧しい人への施し、祈り、断食ですね。この3つです。これはイエスがですね、マタイ福音書の有名な三条の水訓というのがあるんですが、ここでこの3つを特に取り上げてますので、これユダヤ人が一生懸命行っていた3つの活動というのは、貧しい人に施しをする、そして祈る、断食をする、この3つがですね、ユダヤ人の宗教活動の中心になったわけですね。祈りということでしたら、この私たちプロテスタント教会も大事にしていますが、ユダヤ人はその祈りと同じぐらい断食に熱心に打ち込んでいました。では断食って何のためにするんでしょうね。断食というのは一体どういう目的なのか。よく一つはこうさっき言った健康のためもありますけど、一つのイメージはこう精神修養ですね、精神を鍛えるために断食をするというですね、そういうイメージがあると思うんですね。ユダヤ人はなぜ一生懸命断食をしたのかというと、 私たちの考えではですね、ユダヤ人というのは聖書の民であると、聖書に書いてあることを守り行うので、旧約聖書に書いてあるんじゃないかと、旧約聖書で戒めがあるので断食をしていたんじゃないかと、こういうふうに私たちは思うかもしれませんが、しかしですね、旧約聖書をよく見ますと、10回というですね、有名な戒めがありますが、いろんな戒めがモーセの律法というのがあるんですが、そこにはですね、断食の規定はありません。ですから断食をしなさいという聖書の教えはないんですね。聖書の民ユダヤ人が聖書に書いてない断食をなぜこんなに一生懸命やっていたのかというのはですね、非常に興味深いことなんですね。で、一方の中には貧しい人を助けなさい、帰りなさい、貧しい人をですね、生活を助けろという教えはたくさんあります。ですから貧しい人に施すということはユダヤ人のですね、宗教生活の柱になるのはよくわかるわけですね。貧しい人を助けろということはよくわかります。しかし断食をしなさいという教えはないのに、どうしてユダヤ人はですね、特にイエスの時代の頃はですね、断食はみんな一生懸命してたんですね。どうして断食がそんなに重要になったのか、そのことをですね、ちょっと今日振り返ってみたいですね。で、今日講読文読みましたが、実はこの講読文がですね、ゼカリア書の講読文、これがユダヤ人がなぜ断食をするようになったのかというですね、その顛末を実は書いてですね、今日の講読文は、そういう意味があります。ユダヤ人が断食をするようになったきっかけというのは、ユダヤ民族のですね、民族的な悲劇、つまり国が滅んだことなんですね。国が滅んでしまった、国がなくなってしまって、その国が滅んだ日を覚えて嘆き悲しむ。ですから断食というのは、ご先祖様がですね、辛い目にあった、その辛い思いを追体験するということで断食をしたわけですね。で、餓心昇胆って言葉ありますよね。餓心昇胆、中国言葉ですが、わざとこう嫌な辛い思いをして、屈辱を忘れないようにしようという。だから薪の上で寝るとかですね、苦い肝というのを舐めて、嫌な思いをすることで、復讐の炎を消さないようにしようというのはですね、この餓心昇胆という、中国のことわざですね。で、ゼカリア書によりますと、ユダヤ人の断食も、ある意味で餓心昇胆のようなものなんですね。ユダヤ民族、このイエスの時代よりもですね、600年ほど前にですね、一回国が滅んでるんですね。ユダヤ人は一度国を失っているというのはですね、ダビデ王という伝説の王様が作った国があってですね、そのダビデ王朝がずっと続いたんですが、そのダビデ王朝がバビロンという国によって滅ぼされてしまった。で、聖都エルサレムとその神殿が灰烬に帰してしまったというですね、そういうことがあった。で、そのエルサレムが燃えてしまったのが第5の月なんですね。第5の月にエルサレムが崩壊してしまった。なので、この第五の月の悲劇を忘れないようにしようということで、第五の月に断食しようとなったんですね。ですから、この今日のゼカリア書7章で、第五の月に断食をしなければならないんでしょうか、なかなければならないんでしょうかというのはですね、このエルサレムが破壊された月を覚えて断食をするということを指しているんですね。ですから、日本人に当たりますと、太平洋戦争で大敗北をしてしまった、それ8月ですね。8月はもう日本にとって忘れない月である。原爆が 2月も落とされて、敗戦をしたというです、ね、このですから、日本人でいうと8月になるとですね、毎年断食をしようと、そういう呼びかけがあったような感じですね。ですから、ユダヤ人の場合は第5の月、この月にエルサレムが、燃やされて神殿が壊された、そのことを覚えるために断食をしようという。ですから、ユダヤ教の断食というのはですね、聖書に書いてあるためでなくて、彼らの歴史から生まれたんですね。歴史の中で悲劇を経験して、その悲劇を忘れないようにしようということで断食が始まったわけです。ですから、この断食のルーツは聖書の教えじゃなくて彼らの歴史なんですね。ですから、歴史がわからないと、こうなんだかよくわからないわけですね。ただですね、大事なことは、ユダヤ人の宗教観ではですね、国が滅んでしまったのはですね、普通に考えると、こう滅ぼしたバビロンが悪いというなってしまうんですが、彼らの宗教観ではバビロンではなくて自分たちが悪かったと、そういうふうに考えるんですね。自分たちが神様の戒めを破って、神様の怒りを買ってしまった、 なので神様はバビロンを使ってイスラエルを滅ぼしたんだと。ですから断食の目的というのは餓死昇誕みたいにですね、復讐の思いを消さないようにしようっていうんではなくてですね、むしろ自分たちのですね、行いを悔い改めて神様に許してもらおう、そして、災いでなくて祝福を神様からいただこうという、まあ、それが断食の目的なんですね。ですから断食をしたということは、まあ、一つには国が滅んでしまった、でその国が滅んでしまった背景にはですね、自分たちの悪い行いがあった、まあ、それを反省しようということですね。まあ、ですからそもそも断食というのは非常にこう悲惨な状態を思い起こすためにやったわけですね。ではですね、その民族の悲劇はもう終わったんだと、もうそういった暗い過去は終わってしまったんだと、終わったとすればもう嘆き悲しむ必要ないんじゃないかと、まあ、これが今日のゼカリア書のですね問いなんですね。70年経った、もう神殿はもう一回再建されるんだと。私たちはもう日本ではもはや戦後ではないということがありましたが、もう敗戦のことは忘れて、これからもう楽しく生きれるんじゃないか。そのためにですね、70年前の悲劇を覚えるために断食をしなくてもいいんじゃないか、まあ、そういうふうに考えたわけですね。まあ、エルサレムが破壊されたのは紀元前587年なんですが、そこから約70年後のですね、紀元前516年、70年後に神殿がもう一回再建されそうになったわけですね。まあ、実際されたわけですが、まあ、される直前にこの施設が来たわけですが、第一神殿は有名なソロモンというですね、世界の一の賢者といわれるソロモンが作ったソロモン神殿、これが壊されたんですが、まあ、それに続く第二神殿がいよいよ出来上がるので、もう断食をやめてもいいんじゃないかということをですね、このユダヤ人たちがですね、神様に、まあ、聞く場合に神様に直接聞きませんので、まあ、預言者、神様の預言者にゼカリアという人にですね、聞いたわけですね。まあ、日本でもですね、戦後の敗戦の1945年から70年というと2015年ですね、2015年、で2015年に20歳の人は1995年生まれですね。1995年っていろいろありましたですね、阪神・淡路大震災、またオウム真理教の地下鉄サリン事件、私もちょうど丸の内で勤めてましたから、もう本当に恐ろしかったですけど、そういう事件がありました。大変な事件が続いた年ですが、まあ、ただですね、ですから2015年、戦後70年の時に20歳の人はですね、1995年生まれなんですね。1995年だともう1945年というとずっともう歴史の出来事で、あんまり実感がないわけですね。実感がない。まあ それと同じようにですね、このエルサレムが破壊されて70年後にですね、神殿がもう一回できる時にですね、その時に特に若い人たちは、ソロモン神殿が壊れたことはもう知らないんですね。昔話で聞いただけだと。でそのことをですね、思い起こすために断食をしたわけですが、もう神殿ができるんだから断食はやめてもいいんじゃないかっていうですね、そういう質問が来たというのが今日のゼカリア書の7章なんですね。でこの断食を続けるべきかという問いかけに対する神様の答えは、むしろ意外なものなんですね。神様は断食を続けましょうかやめましょうかと問われて、続けなさいとかやめなさいとは言わなかったんですね。でむしろ何のためにあなたたちが断食をしてきたのかと問ったわけですね。なぜ断食をしてきたんだと。であなた方はですね、結局自分のためにやってきたんじゃないのかと、自分たちに起きた悲劇を嘆き悲しむ、まあ、一種の自己憐憫のためにですね、私たちはなんて不幸なんだという自己憐憫のために断食をしてきただけなんではないかと、まあ、しかし不幸を嘆くよりもどうしてそういうふうになってしまったのか、なぜそういう不幸が襲ったのかを考えなさいということがイエス、神の答えなんですね。あなた方の起こっていた立派なソロモン神殿が壊れたのはなぜなのか、まあ、それはここにありますように、人々がいわゆる社会的弱者というですね、弱い人たちの人たちを顧みなかった、彼らを虐げた、まあ、互いに悪いことばかりを考える、そういう非常に罪深い社会を作ってきてしまった、まあ、これエレミア書によく書いてますが、非常にこの社会的なですね、構成が失われてしまった、まあ、そういう社会を作ってしまったために自分たちの罪に悪に押し潰されるように、まあ、自滅をしたんだということですね。ですから神殿という箱物だけを立派なものを作っても問題は解決しないんだと。あなた方が本当に弱い人を助け、 心の中でお互いに悪をたくらまない、真実と平和を追い求めなさい、まあ、そういうことが実現したならば本当にそれは再建なんだと、建物を作っただけでは解決しないということをですね言ったわけですね。やっぱどうしても、ね、私たちもね、再建というとこう目に見えるものを作ろうするわけですね。戦争で、焼けちゃったと、じゃあもう一回立派なものを作ろうと、作ると再建したというふうになるわけですが、まあ、しかしそうではなくて、見えない部分で心の部分、あなた方が、どういう社会を作ったのか、まあ、それが、非常に弱者を虐げる社会でなくてですね、人々が平和に信頼して暮らせる社会、それが作れたらあなた方の断食は祝宴パーティーになるんだという、まあ、これがゼカリアのですね予言なわけです。ゼカリアを通じて、語られたこと、今日の聖書でありますように、あなた方の断食は喜びとなって楽しみとなって礼祭となるお祭りになるんだ、だから真実と平和を愛しなさいというですね、こういうことが神様のメッセージだったわけですね。ですから断食というのはそういう意味があった。ではですね、断食は結局どうなったのか、ゼカリアの時代ですね、イエスの時代から約500年前ですが、どうなったのかというと、結局ですね、この断食がお祭り祝宴に変わることはなかったんですね。ずっとイスラエルの歴史をですね振り返れば分かるんですが、結局ですね、断食はイスラエルの中からなくならずに、むしろもっともっとですね、ユダヤ教の中心になっていったわけですね。なぜかというとユダヤ人があんまり幸せでなかったからですね。断食をパーティーに変えられるほどハッピーな状態にならなかったわけですね。ずっとこのイスラエルの状態は悪かった。でバビロンに滅ぼされた後ですね、一旦ペルシャに解放されますが、まあ、結局ペルシャの植民地になってしまう。まあ、その次はアレクサンダーのギリシャで、次はエジプトで、次はシリアで、最後にローマですね。ローマ帝国がイエスの時代にやってきたと。ローマがユダヤ人をですね支配していた。でもう相当税金も高い、で暴力を振るわれる、まあ、そういう非常に屈辱的な状況になっていたわけですね。まあ、ただそういう外国人支配の中でもですね、じゃあユダヤ人同士で助け合おうと、ユダヤ人同士でみんなで頑張ろうという、弱い人を助けて平等な社会を作ればよかったんですけど、作れなかったんですね。むしろ反対に、ものすごくユダヤ社会の中でも格差が広がっていった。で社会的弱者は全然顧みられない、でむしろ罪人と呼ばれて差別をされる、まあ、そういう状態になっていった。ですから全然このゼカリア書のですね言う通りにならなかった。あなた方が平等な社会を作って、社会的な弱者を助けるようになれば、あなた方の社会は良くなれば、断食はお祭りになるという予言が実現しなかったわけですね。でこういうひどい状態を心あるユダヤ人に嘆いたわけですね。この状態はもう本当に情けないということで、ますます断食を一生懸命したわけですね。ですからイエスの時代の人々ですね、は神様の許しと憐れみを求めて断食を一生懸命行っていた。で今日のイエスとこの洗礼者ヨハネの弟子たち、あるいはパリサイ派との対話というのは、まあ、そういう背景でなされた。ですから人々は今の自分たちの置かれた悲惨な状態を嘆いて断食をしている。でもイエスはパーティーをしていると。なんでなんですかっていう、それが今日の会話なんですね。で今日の箇所を見てみたいんですが、今日のマルコ福音書のですね2章を開きたいんですが、ここでですね、まあ、今までお話ししましたようにマルコの2章というのはちょっとこのトーンが変わるわけですね。1章ではですねイエスという無名の青年、誰も知らないような青年が突然登場するわけですね。で非常にその人には言葉にも力がある、で技にも力がある、で人々の病を癒してくれる、まあ、そういう青年が突然現れたということで、まあ、人々は当然大歓迎するわけですね。こういう自分たちを助けてくれる素晴らしい人が現れたということで、人々は熱狂的に迎えるというのがマルコ福音書の1章の内容ですね。それに対して2章になるとこう雰囲気変わってくるんですね。まあ、出る杭は打たれるというふうなことがありますが、人々が注目をしてこう盛んに褒めるイエスに対して、逆にこう宗教界のリーダーがですね面白くないわけですね。難癖をつけ始める、まあ、これが2章の内容、前回そういう箇所ですね。難癖をつけるんですが、イエスはそれに対して真っ向から反論するわけですね。ますます亀裂が深まっていく、対立がエスカレートしていくっていうのが この2章なんですが、まあ、今日もですねそういう流れで見ていきたいですね。ですから最初はイエスが登場して人々が歓迎する、でそれを宗教リーダーたちが批判をしだすっていうのは2章なんですね。で今日の箇所はですね、前回とちょっと違うんですが、まあ、それなぜかというとですね、まあ、イエスに敵対するのは毎回律法学者パリサイ派というおなじみの人たちなんですが、まあ、今回は彼らに加えてむしろイエスの仲間だと思われている人ですね、イエスの仲間だと思われている人々、まあ、これがバプテスマのヨハネの弟子たちが、弟子たちもイエスに疑問を投げかけてきたんですね。でバプテスマのヨハネというのはこのイエスの先駆者、イエスのより少し前に活動していた人で、イエスに洗礼を与えて彼をですね送り出した、まあ、そういう信頼できる先輩なわけですね。そういうヨハネというのはイエスが信頼できる先輩であると。ですからそのヨハネの弟子ですから、イエスに対しては警戒感よりも親しみを感じていたはずなんですね。イエスというのは、まあ、ある種仲間であると。でそのバプテスマのヨハネの弟子たちがですね、彼らと仲が悪かったはずのパリサイ派と一緒になってイエスに疑問を投げかけるわけですね。ですからもともとパリサイ派とヨハネの弟子たちというのは対立してるはずなのに、今回一緒になってイエスの方に疑問を投げかける。なぜかというと私たち、バプテスマのヨハネもの弟子たちもパリサイ派の人たちも真面目に断食をしているのに、なぜイエスとはその弟子たちはなんでパーティーばっかりやってるんですかと、真剣さが足りないんじゃないかということを疑問を抱いたんですね。自分たちは一生懸命断食をして神様に許しを願っているのに、なぜあなたたちはパーティーをするんだということですね。まあ、前回の箇所ではですねこの状況をわかるわけですね。前回はイエスは罪人として蔑まれていた主税人、税金を取り立てるレビを弟子として迎えた。でこれの新しい門出を祝うためにパーティーを催した。まあ、これはまあわかりますね。新しい門出のためにパーティーをしてくれたわけですが、まあ、しかしですね、まあ、イエスはこの時だけじゃなくて、まあ、基本的にいつもパーティーをしてるわけですね。いつもパーティー、断食よりもパーティーをしてる。まあ、なんとなく人々は違和感を感じますね。バプテスマのヨハネは非常に禁欲的でですね、こう修行僧みたいにね、いろいろ苦しいことをやってるのに、なんかこうイエスってのは遊び人なんじゃないかと、どうなんだというふうに思ったわけですね。でそういう疑問を、まあ、イエスに敵対してパリサイ派、律法学者だけじゃなくて仲間であるはずのバプテスマのヨハネの弟子たちも疑問を抱いた。なぜパーティーを開くんだと。でそこでイエスはですね、バプテスマのヨハネっていうのはイエスが尊敬する先輩なんですが、まあ、しかし彼と自分は違うってことを説明しなくちゃいけないんですね。バプテスマのヨハネと自分は確かに彼は非常に素晴らしい人なんだけれど、私のやっていることはバプテスマのヨハネとは違うんだということを説明しなくちゃいけない、まあ、それが今日の場面なんですね。何が違うのかということをね今日見ていきたいわけですが、ただこのイエスとバプテスマのヨハネを考える前にですね、このバプテスマのヨハネとパリサイ派の関係についてですね見てみたい。これまさに五越同衆ですね。仲悪いはずのバプテスマのヨハネとパリサイ派がここで今一緒になってイエスに疑問を投げかけているので、なぜ彼らはですねここで共通の面があったのか、あるいはなぜ彼らは敵対していたのか、まあ、このバプテスマのヨハネとパリサイ派を比較してみたいわけですね。でバプテスマのヨハネもパリサイ派もですね共通点があって、まあ、それは今のイスラエルの状態が良いとは思っていないわけです。今のイスラエルは良くない、改革が必要なんだというですね、変えなきゃいけないと思ってたわけですね。当時のユダヤ社会というのは、まあ、外国に支配されている、ローマに支配されていて、ローマから重たい税金あるいは暴力を振るわれる、そしてローマと結託して利益を持ち去るですね、上級市民ですね、トップの人たちだけはローマとうまくやって儲けてるけど、他の民衆はみんな苦しい思いをしている、この状態をよく思っていないわけですね。ですからパリサイ派もヨハネ、バプテスマのヨハネも今のイスラエルの状態は良くない、現状を維持したいというよりも現状は変わるべきだと思ったんですね。で彼らはもう一つ共通点があってですね、まあ、結局彼らは自分たちがもちろん改革すべきだけれど、やっぱり神様に頼ろうと、神様が何とかしてくれると信じたんですね。で神がこの今の状況をですね打破してくれるだろうと、神様が 私たちをローマから救ってくれるだろうというそういう期待を持っていたんですね。そういう期待を持っていた。ですからバクテスマのヨハネもですね、パリサイ派も今の状態は良くないんで、神様に助けを求めて断食をする。で、神様が必ず助けてくれると思っていたわけですね。まあ、ここまでは一致したんですけど、じゃあ何が違うのかというとですね、じゃあ誰が救われるのかなんですね。で、神様がイスラエルのために戦ってくれるとしてもですね、じゃあ全員ユダヤ人を救ってくれるのかと、そうとも限らない。ユダヤ人の中でも神様にですね、信じないというか、信じてありますけど、神様を信じてますけど、神様の御心に沿わない、神様のですね、戒めを守らないような生き方をしている不信仰なユダヤ人は、救いから漏れてしまうかもしれない。だから正しく生きなさいというのがですね、バクテスマのヨハネあるいはパリサイ派の教えだったわけですね。まあ、ここまではよく似てるんですが、じゃあ何が違うかというと、パリサイ派は救われる人をですね、限定したわけですね。救われる人の中に罪人という人を除外した。で、罪人というのはですね、先週お話したように性格が悪い人とかですね、行いが悪い人というよりも、ある特定の職業なんですね。ある職業についている人は罪人であると。救われない。特に遊女、酒税人というのは罪人というですね、そういうカテゴリーに属する。この人たちはダメだという、そういうふうに、排除してたんですね。で、バプテスマのヨハネはそういう職業差別がないわけです。彼らはユダヤ人全てに救いをもたらそうとする。ですから、ここはイエスに近い。ですから垣根を設けない、この人たちはダメだ、この人たちはいいというのは差別をしないということでですね、バクテスマのヨハネはパリサイ派とは違っていたわけです。まあ、この点ではヨハネというのはイエスに非常に近かったわけです。まあ、なんですけど、バクテスマのヨハネとイエスの間にも違いがあるんですね。まあ、これが今日のテーマなんですが、それはどういうことかというと、ちょっと難しいんですが、ヨハネは神の救いの時は近いけれど、まだ始まってはいないと。まだ始まっていない。まだなんだと。まだ始まってないので、熱心に断食をする。早く助けてくださいと熱心に断食をする。まだ始まっていないんだということなんですね。それに対してイエスは、もう始まっているなんですね。もう救いは始まっている。救いの技はもう起きてるんだと。神様はイスラエルの救いの技を始められたということを言ってるわけです。まあ、ここが違います。繰り返しますと、ヨハネは神の救いはまだ始まっていない、まだこれからだと考えていたのに、イエスはもう来ている、始まっていると教えたわけですね。イエス自身が行っている不思議な技、まあ、それが神の技であって、まあ、これはイスラエルに神の救いが到来したことを示す印である、証拠なんだというのがイエスの主張なんですね。ゼカリアの予言した祝福の時、断食が祝宴に変わるという時はもう来ているんだと。だから私は祝宴パーティーをしているんだということなんですね。神はもう来られているんだと。ですから断食でなくて宴会を催すべきだというのがイエスの答えなんですね。で、イエスはそれを説明しようとして、こう婚礼、結婚式の宴会になぞらえてこういうわけですね。花婿が自分たちと一緒にいる間、花婿に付き添う友達が断食できるでしょうか。花婿と一緒にいるときは断食できないのですって言うんですね。まあ、例えなので、これ一体何だろうと思うんですが、まあ、ここで花婿と言われているのはイエスですね。花婿に付き添う友人というのはイエスの弟子たちなんですけど、まあ、これ例えなので、例えというのはいくつかの含みがあるんですね。この一つの解釈だけでなくて、そこにはですね、もうちょっとこう深い意味があるわけですね。どういうことかというと、花婿は確かにこの文脈ではイエスを指してますが、ただ聖書、旧約聖書では花婿っていうのは基本的にはですね、神を指す例えなんですね。神を指す。聖書では花婿は神であって、花嫁が神の民イスラエル、まあ、こういう例えがたくさん出てくるんですね。有名な例ではホセア書というのがですね、ホセア書というのがあって、ホセア書では神様が花婿で、イスラエルは花嫁なんですけど、ただこのイスラエルは一回不倫をしちゃったんです。不倫をしたというのは要するに、他の神様に走ってしまった。それで神様は一回イスラエル奥さんを離婚するんですけど、でもその離婚したイスラエルをもう一回花嫁として迎え入れる。 ていうのがホセア書の内容なんですね。一度裏切ったイスラエルは正気を取り戻して神のもとに帰ってくる、まあ、こういう話なんですね。ちょっと開けずに結構ですが、ホセア書2章7節にはこうあります。彼女、これイスラエルは、彼女は言う、私は行って初めの夫に戻ろう、あの時は今よりも私は幸せだったから。離婚して惨めな状態になるイスラエルがもう一回神に帰ろうというですね、話をするわけですね。もうこれは結局何を指しているかというと、外国に滅ぼされて悲惨な状態にいると、でそのイスラエルがもう一回神に帰ろう、で神様の方もですね、そのイスラエルをもう一度花嫁として迎え入れようと、花婿として、花嫁イスラエルを迎えるという約束があるんですね。イエスはこの約束、つまり神様がイスラエルをもう一度自分の花嫁として迎え入れる時が来てるんだ、始まってるんだと、だから今宴会を始めてるんだと言ってるんですね。まあ、つまりこの例えで言う花婿というのはイエスのことでもあって同時に神でもあるんですね。ということはイエスが神だという非常に大胆な主張もこの例えに隠されているんですね。非常に大きな主張が隠されている、まあ、ですけどこのイエスの話を聞いたバプテスマのヨハネの弟子たちもパリサイ派の人たちもイエスがここまで言っているとは気づいてないわけですね。ここまで言っていると気づいてしまったら大騒ぎになったでしょうね、この人間の分際で自分は神だと主張するのかと気が狂っているのか、あるいは冒涜しているというふうにイエスを罵ったわけですが、まあ、ここはそうしてないということでイエスの例えがよく分からなかったですね。まあ、イエスはこういうことを言っているわけですが、聞いている人はよく分からなかった。でイエスはさらに続けて望めたことを言うわけですね。しかし花婿が彼らから取り去られる時が来ます、その日には断食しますというんですが、まあ、この取り去られるというのはイエスを待ち受ける十字架のことを言ってるわけですね。ですからイエスが自分の死について示唆する最初の場面です。イエスがいなくなった時に弟子たちは断食するでしょう、あるいはイエスが天に帰られた後も断食をするでしょう。まあただこの時点ではもう弟子たちは全然この話を弟子たちもバプテスマのヨハネの弟子たちもパリサイ派も誰もわからない、イエスはそういうことを言ったということはあるんですが誰もわからない、まあ、イエスがこの自分の十字架のことをはっきりというのはもっと先のことですので、これはイエスが自分の運命を暗示しているだけでですね、この内容は弟子たちには全然伝わらなかったんですね。弟子たちも聞いている人もわからなかった。だからこういうことをイエスはどんどん話していったわけですね。ですからだんだんマルコ福音書というのはこのほのめかしがあって、だんだんその内容が少しずつ明らかになってくるわけですが、ここではイエスがこれから起きることをそれとなくですねほのめかしているわけですね。まあ、こういうちょっと難しい内容ではあるんですが、話のポイントは分かりやすいんですね。つまりイエスは新しい時代、祝福の時代はもう始まっていると言いたいんですね。断食という行為はですね、古い時代、イスラエルが未だに神の怒りのもとに置かれている時代には意味がある、まあ、しかしそういう時代はもはや終わった、私が来た時に終わっているということですね。預言者ゼカリアを通じて神はこう預言しています。ゼカリア書の8章14節15節を読みします。こうあります。万軍の主はこう仰せられる、あなた方の先祖が私を怒らせた時、私はあなた方に災いを下そうと考えた。万軍の主は仰せられる、そして私は思い直さなかった、まあ、しかしこの頃私はエルサレムとユダの家とに幸いを下そうと考えている、恐れるなというですね、神様が怒りでなくて幸い祝福をもたらそうとする考えているというのがゼカリアの予言なんですが、イエスはもうその時代が今来てるんだと、だから断食でなくて祝宴なんだということを言ってるんですね。新しい時代が来ているのに古い時代にいるかのように行動を続けることは新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるものであると、そんなことをしたらお酒も皮袋もダメになってしまうと教えてるんですね。まあ、非常にイエスはですね、かなり難しいことを、難しいというのはこの時点では弟子たちにはですね、このそこまでのことが分からなかったわけですが、このことを言っている。バプテスマのヨハネの弟子たちもパリサイ派、あるいはイエスの弟子たちも多分イエスの言っていることの意味が半分分かっていなかったと思うんですね。イエスのやっていることは確かにすごいことをやっているけれど、まあ、しかしそのイエスの行動がですね、神がイスラエルに帰ってきた、 祝福の時代が始まったその印だと言われてもですね、まあ、そのスケールの大きさに人々はついていけなかったと思うんですね、まあ、こういうことだと思うんですね。当たりになりますが、今日はイエスが自分の宣教活動の本質、一体自分は何をしているのか、まあ、そのことを説明している箇所を学びました、まあ、イエスが断食をしないでパーティーばかりしていたのは、彼が辛いことが嫌で、まあ、楽しいことが好きだったとかそういう理由じゃないわけですね。もちろんですね、イエスの行動の一つ一つはよく考え抜かれていた行動であると。で、行動を通じて大事なことを伝えようとする、まあ、そういう象徴的な意味を持っているわけですね。ですからイエスのやることは皆意味があるということですね。ですから断食をパーティーに変えたというのも非常に深い意味があるわけですね、まあ、ただ断食について誤解しないでいただきたいのは、イエスは断食そのものの意義を否定したわけではないわけですね。むしろ自分の霊性を高める必要性を感じたときはイエスも断食をしていた、祈りと断食を続けていました。まあ、しかしそういう個人的な霊性の問題とは別に、断食というのはイスラエル民族全体の状態を反映している面があるんですね。イスラエル状態が神の怒りのあるときは断食をすると、で神様に祝福されているときはパーティーをする、まあ、こういうですね、民族全体のですね、霊性を反映する部分があったので、イエスは今やですね、もう悔い改めの時を悔い改めて断食をして神の許しを願う時期は終わったんだと、今は新しい祝福の時代が始まってるんだということを言おうとしたわけですね、まあ、そのことを示すために彼はパーティーを行っていたわけですね、まあ、そうは言ってもですね、やはりイエスというのは全然無名無冠、無意無冠というかですね、ガリラヤという田舎のナザレという聞いたこともない村から現れた無名の青年ですので、このイエスの主張、つまり自分は神の技を行っている、もっと言えば神そのものだというような示唆はですね、人々には受け止めきれない、まあ、そういう内容だったわけですね、まあ、このようにイエスの主張というのはイエスの登場によって新しい祝福の時代が始まっているというものですね、まあ、しかし私今から振り返ると本当にそうなのかなと考えて勘ぐってしまうわけですね。じゃあイエスの登場でユダヤ人の祝福の時代が始まったのかというとですね、今の私たちは歴史を知ってるわけです。じゃあどうなったかというと、イエスが登場して40年後にですね、エルサレムはローマによって滅ぼされて、神殿は破壊されて、ユダヤ人は2000年間も国を失って離散してしまったわけです。ですからイエスの登場によって祝福の時代が始まるどころかですね、むしろ苦難の時代が始まったんじゃないかと、もうそう思ってしまうんですね。で、ある人はこう言うかもしれません。ユダヤ人はキリストを殺したから不幸に見舞われたんだ、で祝福の時代は始まったんだけど、これは異邦人、ユダヤ人以外の人のためのものなんだと、で異邦人には今や祝福の時代に生きてるんだというふうに言う人もいるかもしれません、まあ、確かにキリスト教はユダヤ人よりも異邦人の間で爆発的に拡大したわけです。今やキリスト教の信徒数は20億人を超えています。世界の人々の3人に1人はクリスチャンと言われています、まあ、日本では本当にマイナーな宗教なのでそんな実感ないわけですが、世界的な意味で言うとです、本当に大きな宗教です。これは大変巨大な宗教になっています、まあ、しかしキリスト教が世界に広まったからといって世界が平和になったのかというと決してそうではありません。むしろキリスト教国と呼ばれるアメリカあるいはロシアのような大国が未だに戦争をし続けています。2000年前に生きたイエス・キリストは異邦人に新しい祝福の時代をもたらしたと言われてもですね、本当なのかなと思ってしまう人はたくさんいると思うんですね、まあ、けれどもですね、新しい時代が始まるということは決して問題がみんななくなるということではありません。で、新しい時代というのは新しいリーダーとともに始まります。新しいリーダーが来ると新しい時代が始まる。で、新しいリーダーというのはそれまでのやり方を変えて新風を吹き込む、だから時代は変わるわけです。イエスがそうだったわけです、まあ、けれども新しいリーダーが来たからといって組織は簡単に変わらないのも事実です。私たちのみんなって考えてもですね、私たちの勤める企業、通う学校、あるいは国家が新しいリーダーを迎えたからといってその組織が一夜にして劇的に変わることはありえないと思うんですね。その新しいリーダー、 指導者のビジョン、それを組織の人たち一人一人を理解しなければ、国や組織が変わることはないわけです。ですから新しいリーダーであるイエスの指し示すビジョンはそんなに簡単にですね、全てを変えるわけないわけですね。イエスの指し示すビジョンというのは当時のユダヤ人にとっても現代に生きるクリスチャンにとっても簡単に理解できるものでも簡単に実践できるものでもありません。ですから私たちはイエスの教えを真剣に学ぶ必要があります。昔も今もイエスの示す生き方、ビジョンを理解して受け入れるのは簡単ではありません。そしてそれを受け入れる、理解したとしても受け入れる人も拒否する人もいます。そうしたせめぎ合いは続いて亀裂はますます深まっています。教会の中でもそういう亀裂はあります。イエスが何を示したのか、戦争なのか、無抵抗主義なのか、中絶反対なのか、あるいは同性愛者を温かく迎え入れる社会なのか、どうなのか、そういう問題について教会の中でも意見は割れています。そうした問題はイエスという人物を深く理解して彼のビジョンを自分たちのビジョンにしない限り解消しないわけです。ですから私たちは福音書を読んでイエスを理解しようと願って祈っています。そうした知恵を与えてくださるように祈りたいと思います。お祈りします。イエスキリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。今日はイエスが当時の重要な宗教的行為である断食を祝宴に変えた、その意味を学びました。イエスは本当に新しい時代、私たち個人にとっては新しい生き方をもたらしてくださいました。しかし私たちは鈍いもので、その新しい時代が始まっていることが分からなかったり、またその新しい時代がどんなものなのかが理解できないものです。どうか私たちがイエスの示したビジョンを理解し、その導きの中に歩むことができますように、我らの救い主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。